私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。人生を道に例えることがあります。それは今歩いている人生の状態を表しているということでしょう。しかし通常道とはどこか具体的な目的地に至ることを目的ともしますから、人生の道という場合もまたどこを目指しているのか、何のために歩いているのか問われる必要があるに違いありません。ルターは人がキリスト者であることを繰り返し神によってキリスト者とされるという意味でキリスト者となる、このように言いました。人は洗礼を受けてキリスト者となるのですが、それは洗礼を受けた後自動的に継続してキリスト者であり続けるということではないと言っているのです。そうではなく、絶えず繰り返して人は新たにキリスト者とされていくものであると言っているのです。キリスト者の歩む道、それは繰り返してキリスト者とされていく道であり、それが私たちの歩む十字架への道であります。このことからキリストの道とは、私たちがそれぞれ一人で歩む道ではなく、キリストが共に歩んでくださる道であるとわかるのです。キリスト者とは、キリストとの関係の中で絶えず新たにされるものなのです。十字架へと歩まれる主イエス、この私のために十字架の死を遂げられた御子イエスキリストが共に歩いてくださる道を行くこと、当然そのキリストを意識しながら共に歩いていくこと、これがキリスト者の道なのであります。今日冒頭でこのように道について触れましたのは、今日の福音の日課は、共感福音書というマタイ・マルコ・ルカの福音書の、マタイとルカと比べると、マルコによる福音書はその道中、道というものを強く意識していることがわかるからです。道についてマルコは意図的に考えているんです。例えば冒頭の30節、一行はそこを去ってガリラヤを通っていったという記述や、33節、一行はカファルナウムに来たという記述のように、イエス一行の旅程をマルコは明らかにしているのです。また33節でイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかと尋ねていますが、この途中でと訳されている言葉を直訳すると道でというふうになっているのです。このようにマルコは他の福音書に比べ道を強調して表していることがわかります。今日示されているその道はイエスの歩まれる道、すなわち十字架への道に他なりません。一見ガリラヤを通ってカファルナウムに至る道は十字架への道とは 無関係に見えます。十字架の場所であるエルサレムから遠く離れた場所だからです。しかしイエスはその道の上で受難の予告を繰り返して、その道が十字架の道であることを明らかにしているのであります。思い起こせば、先週の日課でイエスが、人々は私のことを何者だと言っているのかと問われておりましたが、それはフィリポ・カイサリア地方に出かけたその途中での出来事でした。この途中という表現にも先ほどと同じように道という言葉が使われているのです。先週、今週と道というこの言葉がつなぎ合わせていることがわかります。先週の場面で、あなた方は私を何者だというのかと問われたペテロ、あなたはメシアです。まあ、このように答えた場面が与えられました。ところが続いてイエスが受難の予告をされると、ペテロはイエスをいさめ始めたのでした。ここから知らされるのは、イエスが告げられる受難がわからない者は、その予告の後に自分たちが歩いている道が十字架への道であることが明らかにされたとき、それを受け止めることができないのです。それを否定してしまいたくなるものなのです。これこそ自分たちの歩むそれぞれの人生の道が十字架への道と無関係にあると誤解している姿になります。一見無関係に思われるその道もまた決して無関係ではない。イエスと共にあって、それこそ十字架への道である。このように示されているのです。私たちについても同じように問われているのではないでしょうか。こうやって日曜日の朝集まって御言葉に聞くとき、十字架への道の上を歩いていると言われてもわかるような気がします。ところが再び日常の生活に戻ってしまうと、そこもまた十字架への道であるということが私たちにはわからなくなってしまう。そのことが問われているのです。今日の福音の日課に目を向けてみましょう。途中で何を議論していたのか、すなわち受難の予告によって十字架への道の途上にあることを示されるイエスに対し、弟子たちは誰が一番偉いかと議論していたことが明らかにされます。十字架への道にあることが明らかにされているにもかかわらず、イエスと共にその道を歩んでいるにもかかわらず、自分とは無関係であるかのように、全く違うことに興味を向けている弟子たちの姿があるのです。そしてこの弟子たちの姿は私たちの姿でもあるのです。イエスの十字架への道が人に仕える道であったにもかかわらず、弟子たちは誰が一番偉いか、誰が一番役に立つか、誰が熱心に信じているか、誰がより多く奉仕しているかと比べ、人に仕えられる道を歩んでいるのです。そこでイエスは一人の子供の手を取って、 彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われたのでした。私の名のために、このような子供の一人を受け入れる者は、私を受け入れるのである。律法を遵守することが救いに至らせるという理解が当たり前であった当時、子供は律法を理解できないから守ることができないと考えられ、子供は救われないとされていたようであります。同じマルコの10章13節以下に目を向けますと、再び子供たちが登場しているのですが、弟子たちは子供たちをイエスのところに連れてきた人々を叱ったというのです。全くイエスに対して子供はふさわしくないと弟子たちは信じていたことがわかります。このような弟子たちに対し、イエスは子供を抱きかかえることによって、子供を私のゆえに受け入れるようにと教えています。それは同時に、すべての人の中で最も低く、最も小さいものとなられたイエスを受け入れるということを教えているのであります。イザヤ書53章に目を移しますと、苦難のしもべについて触れられています。ギリシャ語訳旧約聖書。それでは、このしもべというところについて、子供という言葉が使われているようです。なぜ、苦難のしもべが苦難の子供と表現されているのでしょうか。それは苦難のしもべが人から認められなかったとイザヤ書53章にあるように、子供もまた人が認めるものを一切所有していない、さらには律法を守ることによって自らを救いに入れることができない存在ということだからです。そのように、主なる神の前に何一つ誇るものを持たない者に、私たちが負うべき苦難を負わせられた。これが神の御心なのです。誰が一番偉いかと議論する彼らに、何をしたか、何を持っているかということで、互いに比較し合う彼らに、イエスはその名のゆえに、最も偉くないとみなされるものを、喜んで受け入れるようにと教えているのがわかります。神は、その所有しているもの、できることによってではなく、ただただその存在を尊び受け入れられるからであります。さて、先日の聖典で、神の御心はすべての人が救われるようになることにある。まあ、そのような話題に触れました。まあ、どういった経緯でそのような話になったのか覚えていないのですが、まあ、洗礼を受けた人だけが救われるのかという問いからそのような話へ展開したのかもしれません。この問いに私は以前にもご紹介した江口佐伯先生の著書にあることに触れたのです。それはエキュメニズムというギリシャ語とその語源となる言葉について説明した文章であります。エキュメニズムとは キリスト教会の教派を超えた活動などを意味する言葉となります。江口先生はそれゆえエキュメニズムということに触れるわけですが、その語源をたどるとそれは全世界という意味の言葉に届くの達するのであります。江口先生はそれゆえエキュメニズムとはキリスト教という枠にとどまらないんだ、まあ、このように指摘しているわけです。まあ、確かに現在エキュメニズムの活動は宗教の枠を超え多宗教との対話や協力に至っています。しかし宗教という枠にもとどまらないんです。なぜならその語源は全世界なのですから、宗教を信じる人も信じない人も全てを含めた人々を対象にしているはずだからです。先の洗礼を受けた人だけが救われるのかという問いですが、確かに聖書には信じて洗礼を受ける者は救われると教えられています。しかし神の御心はそれにとどまることがないほど憐れみ深いのです。一つの例として聖書の一場面に触れました。イエスがある家で教えられていると、たくさんの人が押し寄せてきたことがありました。その時4人の人が1人の病人を床に寝かせたままイエスのもとに連れて行こうとしましたが、多くの人に遮られ中に入ることができませんでした。そこで彼らは屋根に登り穴を開け床を吊るしてイエスの前に病人を連れ出したのです。イエスは4人の人の信仰を見て病人に、あなたの罪は許される、まあ、このように言われたのです。行動を起こしたのは4人の人でありました。病人自身は床に寝かされていただけで何一つしていない。私はこの4人の人の行動を病人に対する祈りではないかと思います。そしてその祈りを主イエスは聞き届け、この病人を癒されたのでした。この例から明らかなように、洗礼を受けた人だけが救われるのではないんです。そして私たち教会の宣教とは、あの4人の人のように自らのために何一つすることができず、また祈る相手をも知らない人々のために祈ることにある、こう思います。聖典が終わってある方が次のような話をしてくださいました。一人の司祭、ある人がイスラム過激派がキリスト教会で自爆テロを起こしたが、この犯人は天国に入れるか、まあ、こう質問したことがあったそうです。その司祭はこのように答えたというのです。イエス様は真っ先にその人のところに行くでしょう。まあ、この司祭の答えを聞いて、まあ、賛否両論あったというふうに言われます。そして私にどう思うかとは問われたのであります。私はその司祭に同意しますとお答えしました。私たちはキリストを信じない者、キリスト教に暴力を 悪を働いた者を敵とし、律法を守れない子供、さまざまな形で区別したくなるものであります。その線引きのこちら側は救われるが、その線の向こう側は救われない。まあ、このように区別することで、敵は誰か、仲間は誰かを明確にするでしょう。しかしそのような線引きは、人間の思いによるのでしかなく、神の御心ではないのです。誰が一番偉いのかと議論しつつ、十字架への道を歩いている。そのようなものであり、その時人は十字架への道を歩んでいることが全くわからないんです。イエスが歩まれる十字架への道は、私たちすべてのものの罪の許しのために十字架の死を遂げられる道であります。私たちが歩む十字架への道とは、この私のために主は十字架の死を遂げてくださったことを繰り返して心に刻んでいく道ではないかと思うのです。そのことがわかると、私たちはとても誰が一番偉いかとか、区別をして全てを愛する神の御心がわからなくなるとか、そういった人間のことではなく、ただただ御子イエス・キリストによって示された神の愛によって生きるようにされるのです。日々の生活の中で十字架とは無関係に生きてしまうことがある私たちは、繰り返して礼拝の場に集められ、主の奉仕をいただいて、私のためにその死を遂げてくださった主と共に、再び与えられた人生の道を、その十字架への道を歩み始めることができるのです。こうして私たちは今週もキリスト者とされ生きるのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。